新見南吉作、狐。一、月夜に七人の子供が歩いておりました。大きい子供も小さい子供も混じっておりました。月は上から照らしておりました。子供たちの影は短く地べたに映りました。子供たちは自分自分の影を見て、ずいぶん大頭で足が短いなぁと思いました。そこでおかしくなって笑い出す子もありました。あまり格好が良くないので、二三歩走ってみる子もありました。こんな月夜には、子供たちは何か夢みたいなことを考えがちでありました。子供たちは小さい村から半里ばかり離れた本郷へ夜のお祭りを見に行くところでした。霧通しを登ると、かそかな春の夜風に乗って、ヒューヒャラリャリャーと笛の音が聞こえてきました。子供たちの足は自然に速くなりました。すると、一人の子供が遅れてしまいました。文禄ちゃん、早く来い!と他の子供が呼びました。文禄ちゃんは月の光でも、痩せっぽちで色の白い、目玉の大きいことのわかる子供です。できるだけ急いでみんなに追いつこうとしました。
でも俺、おっかちゃんの下駄だもん。
とうとう鼻を鳴らしました。なるほど。細長い足の先には、大きな大人の下駄が履かれていました。二。本郷に入ると間もなく、道端に下駄屋さんがあります。子供たちはその店に入っていきました。文禄ちゃんの下駄を買うのです。文禄ちゃんのお母さんに頼まれたのです。
のいおばさん
と、よしのりくんが口を尖らして、下駄屋のおばさんに言いました。
こいつのい、樽屋の精査の子供だけどない。下駄を一足やっとくれや。後から、おっかさんが銭持ってくるげなで。
みんなは、樽屋の精査の子供がよく見えるように前へ押し出しました。それは文禄ちゃんでした。文禄ちゃんは二つばかりまばたきして突っ立っていました。おばさんは笑い出して下駄を棚から下ろしてくれました。どの下駄が足によく合うかは足に当ててみなければわかりません。よしのりくんが、お父さんかなんぞのように、文禄ちゃんの足に下駄をあてがってくれました。何しろ文禄ちゃんは、一人きりの子供で甘えん坊でした。ちょうど文禄ちゃんが、新しい下駄を履いたときに、腰の曲がったおばあさんが下駄屋さんに入ってきました。そしておばあさんはふとこんなことを言うのでした。
やれやれ。どこの子だか知らんが、番下に新しい下駄を下ろすと、狐がつくというだに。
子供たちはびっくりしておばあさんの顔を見ました。
嘘だい、そんなこと。
とやがてよしのりくんが言いました。
迷信だ。
と他の一人が言いました。それでも子供たちの顔には何か心配な色が漂っていました。
よーし、それじゃあ、おばさんがまじないしてやろう。
と、下駄屋のおばさんが口軽く言いました。おばさんはマッチを一本する真似して、文禄ちゃんの新しい下駄の裏に ちょっと触りました。
さあ、これでよし。これでもう、キツネもタヌキもつきゃしん。
そこで子供たちは下駄屋さんを出ました。
3子供たちは綿菓子を食べながら、稚児さんが2つの扇を目にも止まらぬ速さで回しながら、舞台の上で舞うのを見ていました。その稚児さんは、おしろいを塗りこくって顔を彩っているけれど、よく見ると、おたふくゆのとねこでありましたので、
あれ、とねこだよ、ふふ、とささやきあったりしました。
稚児さんを見てるのに飽くと、暗いところに行って、ネズミ花火を弾かせたり、感触玉を石垣にぶつけたりしました。舞台を照らす明るい電灯には、虫がいっぱい来て、その周りをめぐっていました。見ると、舞台の正面のひさしのすぐ下に、大きな赤土色の蛾がぴったり張り付いていました。出汁の花咲きの狭いところで、人形の三馬草が踊り始める頃は、少し、お宮の境内の人も少なくなったようでした。花火やゴム風船の音も減ったようでした。子供たちは出汁の花の下に並んで、仰向いて人形の顔を見ていました。人形は大人とも子供ともつかぬ顔をしています。その黒い目は生きているとしか思えません。時々瞬きするのは、人形を踊らす人が後ろで糸を引くのです。子供たちはそんなことはよく知っています。しかし、人形が瞬きすると、子供たちは、なんだか物悲しいような、不気味なような気がします。すると突然、パクッと人形が口を開き、ペロッと舌を出し、あっという間に元のように口を閉じてしまいました。真っ赤な口の中でした。これも、後ろで糸を引く人がやったことです。子供たちはよく知っているのです。昼間なら、子供たちは面白がって、ゲラゲラ笑うのです。けれど子供たちは、今は笑いませんでした。ちょうちんの光の中で、影の多い光の中で、まるで生きている人間のように、まばたきしたり、ペロッと舌を出したりする人形。なんという不気味なものでしょう。子供たちは思い出しました。文禄ちゃんの新しい下駄のことを。番下に新しい下駄を下ろす者は狐に疲れると言ったあのばあさんのことを。子供たちは自分たちが長く遊びすぎたことにも気がつきました。自分たちにはこれから帰って行かねばならない藩里の野中の道があったことにも気がつきました。
4帰りも月夜でありました。しかし、帰りの月夜はなんとなくつまらないものです。子供たちは黙って、ちょうど一人一人が自分の心の中を覗いてでもいるように黙って歩いていました。切通坂の上に来たとき、一人の子が、もう一人の子の耳に口を寄せて何か囁きました。すると、囁かれた子は別の子のそばに行って何か囁きました。その子はまた別の子に囁きました。こうして、文禄ちゃんのほか、子供たちは何か一つのことを、 耳から耳へ言い伝えました。それはこういうことだったのです。下駄屋さんのおばさんは、文禄ちゃんの下駄に、本当にマッチを吸っておまじないをしやしんだった。真似事をしただけだった。それから子供たちは、またひっそりして歩いて行きました。ひっそりしているとき、子供たちは考えておりました。狐に疲れるというのはどんなことかしら。文禄ちゃんの中に狐が入ることだろうか。文禄ちゃんの姿や形はそのままでいて、心は狐になってしまうことだろうか。そうすると、今もう、文禄ちゃんは狐に疲れているかもしれないわけだ。文禄ちゃんは黙っているからわからないが、心の中はもう狐になってしまっているかもしれないわけだ。同じ月夜で、同じ野中の道では、誰でも同じようなことを考えるものです。そこでみんなの足は自然に速くなりました。ぐるりを低い桃の木で取り巻かれた池のそばへ、道が来た時でした。子供たちの中で誰かが、
コン
と小さい咳をしました。ひっそりして歩いている時なので、みんなはその小さい音でさえ聞き落とすわけにはいきませんでした。そこで子供たちは、今の咳は誰がしたか、こっそり調べました。すると、文禄ちゃんがしたということがわかりました。文禄ちゃんがコンと咳をした。それなら、この咳には特別の意味があるのではないかと子供たちは考えました。よく考えてみるとそれは咳ではなかったようでした。狐の鳴き声のようでした。
コン
とまた文禄ちゃんが言いました。文禄ちゃんは狐になってしまったと子供たちは思いました。私たちの中には狐が一匹入っているとみんなは恐ろしく思いました。五樽屋の文禄ちゃんの家は、みんなの家とは少し離れたところにありました。広いみかん畑になっている屋敷に囲われて、一軒きり、屋地にポツンと立っていました。子供たちはいつも、水車のところから少し回り道して、文禄ちゃんを、その家の門口まで送ってやることにしていました。なぜなら、文禄ちゃんは、樽屋の清六さんの一人きりの大事な坊ちゃんで、甘えん坊だからです。文禄ちゃんのお母さんが、よく、みかんやお菓子をみんなにくれて、文禄ちゃんと遊んでやってくれと頼みに来るからです。今晩も、お祭りに行くときには、その門口まで、文禄ちゃんを迎えに行ってやったのでした。さてみんなはとうとう水車のところに来ました。水車の横から細い道が分かれて草の中を下へ降りていきます。それが文禄ちゃんの家に行く道です。ところが今夜は誰も文禄ちゃんのことを忘れてしまったかのように送って行こうとするものがありません。忘れたどころではありません。文禄ちゃんが怖いのです。甘えん坊の文禄ちゃんは、それでも、いつも親切な吉則くんだけは、こちらへ来てくれるだろうと思って、後ろを向き向き、水車の影になって行きました。とうとう、誰も文禄ちゃんと一緒に行きませんでした。 さて文六ちゃんは一人で月に明るい谷地へ降りて行く細道を下り始めました。どこかでカエルがくくみ声で鳴いていました。文六ちゃんはここから自分の家まではもう時期だから誰も送ってくれなくても困るわけではないのです。だが、いつもは送ってくれたのです。今夜に限って送ってくれないのです。文六ちゃんはぼけんとしているようでももうちゃんと知っているのです。みんなが自分の下駄のことで何と言い交わしたか。また、自分が咳をしたためにどういうことになったかを。祭りに行くまでは、あんなに自分に親切にしてくれたみんなが、自分が夜、新しい下駄を履いて狐に取り憑かれたか知れないために、もう誰一人帰り見てくれない。それが文六ちゃんには情けないのでした。吉成くんなんか、文六ちゃんより四年級も上だけれど親切な子で、いつもなら文六ちゃんが寒そうにしていると、洋服の上に着ている羽織を脱いで貸してくれたものでした。田舎の少年は寒いとき、洋服の上に羽織を着ています。それなのに、今夜は文六ちゃんがいくら咳をしていても、羽織を貸してやろうとは言いませんでした。文六ちゃんの屋敷の外囲いになっている牧の生垣のところに来ました。瀬戸口の方の小さい木戸を開けて中に入りながら、文六ちゃんは自分の小さい影帽子を見てふと、ある心配を感じました。ひょっとすると、自分は本当に狐に疲れているかもしれない、ということでした。そうすると、お父さんやお母さんは自分をどうするだろう、ということでした。6。お父さんが樽屋さんの組合へ行って、今晩はまだ帰らないので、文六ちゃんとお母さんは先に休むことになりました。文六ちゃんは初等科三年生なのに、まだお母さんと一緒に寝るのです。一人子ですから仕方ないのです。さあ、お祭りの話を母ちゃんに聞かしておくれ。とお母さんは、文六ちゃんの寝巻きの襟を合わせてやりながら言いました。文六ちゃんは学校から帰れば学校のことを、町に行けば町のことを、映画を見てくれば映画のことをお母さんに聞かれるのです。文六ちゃんは話が下手ですから、ちぎれちぎれに話をします。それでもお母さんはとても面白がって、喜んで文六ちゃんの話を聞いてくれるのでした。巫女さんね、あれよく見たら、おたふく湯のとねこだったよ。と文六ちゃんは話しました。お母さんは、そうかい。と言って、面白そうに笑って、それから、もう誰が出たかわからなかったかい？と聞きました。文六ちゃんは思い出そうとするように、目を大きく見開いて、じっとしていましたが、やがて、祭りの話はやめて、こんなことを言い出しました。
母ちゃん、夜、新しい下駄を下ろすと、狐に疲れる？
お母さんは、文六ちゃんが何を言い出したかと思って、しばらく、あっけに取られて、文六ちゃんの顔を見ていましたが、今晩、文六ちゃんの身の上に、おおよそどんなことが起こったか、 見当がつきました。誰がそんなことを言った?
文禄ちゃんは向きになって、自分の先の問いを繰り返しました。
本当?
嘘だよ、そんなこと。昔の人がそんなことを言っただけだよ。
嘘だね。
嘘だとも。
きっとだね。
きっと。しばらく文禄ちゃんは黙っていました。黙っている間に、大きい目玉が二度ぐるりぐるりと回りました。それから言いました。
もし、本当だったらどうする?
どうするって何を?とお母さんが聞き返しました。
もし、僕が本当に狐になっちゃったらどうする?
お母さんは、心からおかしいように笑い出しました。
ねえ、ねえ、ねえ。
と文禄ちゃんは、ちょっと照れくさいような顔をして、お母さんの胸を両手でぐんぐん押しました。そうさねえ。
と、お母さんはちょっと考えていてから言いました。
そしたら、もう家に置くわけにはいかないね。文禄ちゃんはそれを聞くと、寂しい顔つきをしました。
そしたら、どこへ行く?
カラスネ山の方に行けば、今でも狐がいるそうだから、そっちへ行くさ。
母ちゃんや父ちゃんはどうする?
するとお母さんは、大人が子供をからかうときにするように、大変真面目な顔で、しかつべらしく、父ちゃんと母ちゃんは相談をしてね。かわいい文禄が狐になってしまったから、わしたちもこの世に何の楽しみもなくなってしまったで、人間をやめて狐になることに決めますよ。
父ちゃんも母ちゃんも狐になる?
そう。二人で、明日の晩下に下駄屋さんから新しい下駄を買ってきて、一緒に狐になるね。そして、文禄ちゃんの狐を連れて、カラスネの方へ行きましょう。文禄ちゃんは大きい目を輝かせて、
カラスネって、西の方?
鳴輪から、西南の方の山だよ。
深い山?
松の木が生えているところだよ。
漁師はいない?
漁師って、鉄砲撃ちのことかい?山の中だからいるかもしれんね。
漁師がうちに来たら、母ちゃんどうしよう?
深い洞穴の中に入って、三人で小さくなっていれば見つからないよ。
でも、雪が降ると餌がなくなるでしょ?餌を拾いに出たとき、漁師の犬に見つかったらどうしよう?
そしたら、一生懸命走って逃げましょう。
でも、父ちゃんや母ちゃんは早いでいいけど、僕は子供の狐だもん。遅れてしまうもん。
父ちゃんと母ちゃんが両方から手を引っ張ってあげるよ。
そんなことをしてるうちに犬がすぐ後ろに来たら?
お母さんはちょっと黙っていました。それからゆっくり言いました。もう芯から真面目な声でした。そしたら、母ちゃんは、びっこを引いてゆっくり行きましょう。
どうして?
犬は母ちゃんに噛みつくでしょ?
そのうちに漁師が来て、母ちゃんを縛っていくでしょう。その間に、坊やとお父ちゃんは逃げてしまうのだよ。
文六ちゃんはびっくりしてお母さんの顔をまじまじと見ました。
嫌だよ、母ちゃん、そんなこと。そいじゃ、母ちゃんがなしになってしまうじゃないか。
でも、そうするよりしようがないよ。母ちゃんはびっこを引き引き、ゆっくり行くよ。
嫌だったら、母ちゃん。母ちゃんが亡くなるじゃないか。
でもそうするよりしようがないよ。母ちゃんは、びっこを引き引き、ゆっくりゆっくり。
嫌だったら、嫌だったら、嫌だったら。
文六ちゃんはわめきたてながら、お母さんの胸にしがみつきました。涙がどっと流れてきました。お母さんも、寝巻きの袖でこっそり目の縁を拭きました。そして、文六ちゃんが跳ね飛ばした小さい枕を拾って、頭の下にあてがってやりました。